今日はエレミヤ書49章です。このところには周辺の民への警告が語られています。一節にはアンモン人のことについて語られています。ミルコムがガドを所有しという言葉がありますけれども、ミルコムとは、これは偶像のことであるわけです。ガドを所有した。これは北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされ、また捕らえ移された後、なんとアンモン人たちはガド部族の土地を奪うということがあったわけです。これはまさにむさぼりの罪。欲に駆られて彼らはそのイスラエルの所有する神の土地を自分のものにする。そのようなことをしたわけです。また彼らは4節を見ると自分の財産、財宝により頼んでという言葉があります。彼らが求めていたものはまさにこの世のもの、財宝、そうしたものを自分のものとし、そしてまたその欲のために見る込む、偶像の神を拝む。そのことによって彼らは滅ぼされるという結果になるわけです。ところがなんと神様は6節のところに、私はアンモン人を回復させる、そのように言われます。欲に駆られ、そしてまた滅亡に陥る者にさえも神様は憐れみをかけてくださり、そしてまた回復のチャンスを与えてくださる方です。7節からはエドムについて語られています。テマン、これは人の名前であろうと考えられます。ヨブ記の2章11節にもテマン人エリファズ、ヨブの友人が出てきますか。彼は知恵ある人であったわけです。しかし、7節の終わりに彼らの知恵は朽ちたのか。それはバビロン軍が攻めてくる。このことに対して知恵も全く無力なものであるということがわかります。しかし11節には、お前の身なしごたちを見捨てよ。私が彼らを生かし続ける。ヤモメたちは私により頼まなければならない。なんと神様は身なしごを生かし、またヤモメたちをも神様は守ってくださる。その約束が与えられています。12節には、杯を飲むように定められていないものでも、それを必ず飲まなければならない。周りの周辺の国々も、このイスラエル、そしてまたユダヤの国が滅ぼされる。もうその影響を一緒に受けてしまう。この世にあるものは必ず全てのものが神様によって裁かれるということを私たちは知らしめられるわけです。そしてこのエドムの滅びは何であったのか。16節のところに、お前の脅かしと傲慢はお前自身を欺いている。まさにエドム、このそれの先祖であったエサウは神様の長子の剣をないがしろにし、祝福を失ってしまった。そしてそれが子孫に及び滅びに向かってしまうということであるわけです。また23節にはダマスコについての警告が記されてあります。ハマテとアルパデは北の町のことです。バビロンによって攻め取られました。かつては25節には誉れの町、喜びの都とあるわけですけれども、アレスされる時が来る。また28節にはケダルとハツォルの王国と出ています。この2つはアラビアにあるもう遠くの王国であったわけです。しかしそこでさえも全てのものがバビロンによって、 滅ぼされ、また持ち物も持ち去られてしまう。32節に出てきます。そして34節にはエラムについて語られています。エラムっていうのはペルシャ、今のイランのところであるわけです。このエラムも37節を見るならばバビロンに攻められることが語られているわけですけれども、39節を見ますと、しかし終わりの日になると私はエラムを回復させる。その後で実はペルシャ帝国が起こり、このペルシャ帝国がバビロンを滅ぼすということになったわけです。神様のなされることは私たちの思いをはるかに超えたものであるということを私たちは知らしめられます。しかしまた神様は私たちに救いを与えてくださる。私たちは神様のこの救いを今の時代にあっても世の人々たちに語りつながらなければならない、その使命が与えられていることを覚えさせていただきたいと思います。